か。
まあ圧倒されてんじゃないでしょうかね。やっぱり泣いてもあの、まあ、自分の耳で聞いても聞こえないですし、まあ、明らかにあのなんていうか泣く量は落ちますね。まあ、それでもなかあのめげずに少し泣いているヒガランとかいることはいるんですけれども、あ、来ました、
ね、あ、はい、
はい、まあ、遠慮といいますか、あの泣いてもあの効果がないということでやめてんじゃないかと思いますけど。
いや、私もあの夏は、あ、夏っていうか初夏、エゾハルゼミがすごい、
はい、すごいんですよね。
まあ、セミシグレス日が照るとすごく、
はい、
そうすると泣いてないんじゃないかなと思うけど、そうでもリンナーに入るとそうでもないかなっていう気も、うん、
まあ、日柄はね割と泣いてますね、
うん、構わず、
はい、でもやっぱりあの早めに朝早くから泣き始めるんで、まあ、ちょっとこう暑かくなってくると、すると普段であれば泣いてる時間帯の6時6個ですね、そういう時間帯でもやっぱり少なくなりますね、
あとはちょっと最近ちょっと私午前中 の、 あの番組あまり見てなかったんですけど、9月とかこの辺は再生してるんですか、
ね、そうですね、9月はあまりしてないですね。
あ、
で午前中はね鹿の声とかあまりあの鳥の声を中心だったんで、少し鹿の声とか足音とかお聞かせしてもいいかなって話はしてたんですね、
はい、
後から、
はい、それ卒
あ、いいですか、
先生さん、
はい、じゃあですね、鹿だと9月の18日ぐらいに結構鳴いて音がしていたので、これをちょっと出してみましょうかね。いいですかね。これもあの斉藤先生のアーカイブからダウンロードしてちょっと撮ってある。聞こえますかね。あ、ライブの方ちょっと落としていただくといいと思いますね、音を。はい。これあの沢の音が結構左の方からしていて、これあ、これちょっともう一つ後の方がいいな。今あの橋本ガラスカーカーカーってちょっと鳴きましたね。だいたいあの6時半ぐらいの音です。今カケスが左の方でちょっと鳴きましたね。
左ってのが分かんないな、私は同じヘッドホンしててね。
で、あの右の方でヒガラがチーとか鳴きましたけども、私ねあの目がすごい悪いもんですからね、もう遺伝的に悪いんですけども。でその分耳でなんか補完してる部分が、まあ、それで音の研究もしてるって面もないではないんですけども、
なるほど、
そういうのは人によってあの目の見えない方はすごくあの触覚とかですね、あの匂いとか、うん、まあ、音とかに、ね、すごくあの反応がいいとか、まあ、今日柄のチッチって声になってますね、はい、それで、時間も結構あるはずなんだけど、かな、鹿はそんなに長続きしないんでね、ちょっと飛ばしますね。足音とかしてないか、ちょっと今ガサガサ音しました、足音してないかな、ちょっとすいません、もう一度前のさっきの、はい、あの1時間前のですね、6時ちょっと前ぐらいの明け方の、ここで少し音がするとか、これはピピピピって言ったのは50からです。50からはあの冬も結構こういう声で鳴いてますね。今ギーってコゲラの声がします 今ね左の方からガサガサ音がしてて ね、これはあのさっきのとちょっと違うんですけど、断続的というよりゴソゴソって動くような感じが、これは鹿だと思うんですけど、まあこの頃ずっと聞いてると鹿の足音がずっとしてましたね、鉄塔の底。ちょっと小さかったですね。右寄りなんですけど、もう一度じゃあ少し戻して、ピーヨーっていうような声で、少しこの辺かな。なかなか細かい操作がちょっとできないんで、30秒ほど戻します。鹿のオスがですね、まあ、おたけびとかが私書いてますけども、繁殖期なんですね、今。それで、まあ、縄張り編を主張するのと、メスを呼ぶようなことで、まあ、鳥のさえずりのような形で、いいよ、いいよっていうような声で、高い声で鳴きます。叫ぶような感じですね。聞こえたでしょうか。もう一度鳴いたかな、う
ん、はい、
ちょっと
そうですね、山で秋に聞くと大体3回ぐらい鳴くのが普通みたいに聞いてるんですけど、
少し前に結構鳴いてたと思うんですけど、録音がですね、
すいません、こっちの今アーカイブの公開サーバーが
一時期ちょうど一番多分鹿が鳴いてた時にアーカイブが落ちてて、撮れなかったみたいな、残念でしたけど、おそらく生でですね聞いていただけば、毎朝天気のいい時であればよく聞こえると思いますね、はい、あとはどうでしょうね、10月3日は何だろう、これ、
はい、
朝ですね、ちょっとお聞かせしようと思って、時間などの関係で押してたのに、トラツグミの声があるんですね。これを今取れてる。
あ、トラツグミ、はい、ね、はい。
まあ、音を再生してますかね、これ。一応動いてるはずなんだけど。あ、そうですね、はい。結構この辺で鳴いてるはずなんだけど。
はいはいはい、聞こえます。
まあ口笛にも聞こえるし、もうちょっとこうなんか裏話しいような声も聞こえますね、これがまあトラツグミという、まあヌエ
という
声で、まあ春先の明け方によく鳴きます。まあそれ以外、夏の間もずっと鳴いてるんですけども、夏のまあ春先の一時期は結構盛んに鳴いて、この日は多分一番よく鳴いた日だと思うんですけども、こんな声もします。
結構はトラツグミは秩父のマイクだと夜、あ、現地にいてもそうだけど、ずっと長い間鳴いてますよね。
そうですね、夜中ずっと通して鳴いてること
があります
ね。
同じ個体が鳴いてるんですか。
おそらくそうだと思いますね、はい、まあ、なかなか体力なくだけでもいるんじゃないかと思うんですけれどもよく鳴いてますね。まあ、季節的には長い間ずっと鳴き続けるのは、まあ、ごく限られた季節なので、多分渡ってきた最初に、まあ、つがいを作るまでとかですね、そういう時だとは思うんですけれども、まあ、ずっと鳴いて明け方とか夜とか現地なりマイクで聞くと、よく聞こえるというのが一つです。 ですね。まあ、トラツグミっていうのはあの羽の色がトラフですね。黄色い体に、まあ、白黒でこう斑点があるのでトラフのようだというふうになります。
これを現地で目視しようと思ったらやっぱ結構大変なんですか？
ですね、あの秩父の山では割と見づらいですね。まあ、あのおそらく向こうが先に気づいて逃げてしまうんでしょうけれども、で、まあ、よく見るのは冬にですね、まあ、結構あのゴルフ場とかあの公園の芝生に出てくることがあるんですね。あの、まあ、基本的に夏もそうなんですけど地面の上でミミズとか取ってるんで、冬になると、まあ、そういう芝生なんかにミミズが多いのであの出てきてることあるんですね。まあ、あのホームページなんかで
写
真を撮ってるの
を思い出しました。 YouTube かなんかで見ました。
そういうの多いんですけども、で私もまあそういう時に見ることが割と多いですね、冬。あとまあ調査してる途中で、まあ、ちらっとこう昼間歩いてることはあるんですけども、まあ、偶然会うことはありますね。あのまあ大きめのつぐみのちょっと大きめのさっきあのかけすよりは少し小さいんですけれども、大きめのつぐみだと思ってもらえばいいんですが、そのくらいの鳥ですと密度がすごく低いんですね。おそらくここでも録音に取れるのは2話か3話ぐらいで、まあ、音が届く結構遠くまで届くんですけども、はい、そのくらいの鳥しかいないんで、まあ、会うのも機会が少ないということになるかと思います。
5月9日ですか、
ね、何か、あ、これはコルリの声だな。まあ、これも夏鳥なので午前中紹介 して、まあ、して行った鳥の一つで、まあ、この辺りでですね割と普通にいる鳥、それから、まあ、今までご紹介してきたものとは随分声が違うという意味でちょっとご紹介しましょうね。これがですね大体5月の最初の5月9日の3時半から1時半とか5時頃ですね。もう明るくなってると思うんですけど、まだね、あの、あ、今ジリジリジリジリって感じです、チチピーチチピーって鳴いてるのが日柄です ね、 ですね。一番良くなったんですね。それからもう少し似てるんだけどチーペーチーペー、少しこう単調で鼻にかかったような声、これが小柄なんですね。で山柄もちょっとこれに近い声出すんですけども、もうちょっと強い声になります。でこの朝は多分鳴いてなかったような気がするんですけども、それであのジュリジュリジュリ、
これが、
ね、と鳴いているですね。もうちょっと後にもうちょっと典型的な声、あ、これちょっと他の鳥が少し落ちてチュチュチュチュチュチュ、次ですね、ちょっと気をつけていただくとチッチッチッチッって前奏がある、チッチッチッチッって4回ぐらい鳴いてからジュリジュリジュリっていうのが分かりますか。これがあのコルリのさえずりの特徴です。でこの鳥はあの背中が瑠璃色をしている、まあちょっと薄い感じの、空色みたいな瑠璃色です。であのお腹はオスだと黒くて、まあ、真っ白なんですね、綺麗な。
そこコルリって結構あの、木の上の方から声が聞こえて、すごくよく聞こえて、あの写真とかビデオ撮りたいと思って探すんだけど、私一回もまだ見つけたことないんですけど、
声は大きいんですけど体ちっちゃいんですよね。あまあ日柄ほどは小さくないんですけども、あの声が大きいからでかい鳥をちょっと想像するかもしれないんですけれどもね、あのなかなか小さい鳥で、それからあの春先にだけ木の上で鳴いてましてですね、ほとんどはあのまあ、ヤブの鳥って言いますか、まあ、地面の近くの笹のヤブとかですね、あの低木のヤブの中で暮らしている鳥です。ですから ある時期逃すともう地面の上しかいなくて、そういうところなのでなかなか、まあ、あの声は聞こえるけども姿はなかなか見れない鳥の一つですね、はい、
なんかコルリを ググった映像がなんか、こんな、
ね、
これ大きさはどのぐらい、
スズメぐらいだと思ってます、ね、スズメよりちょっとスマートですし、尻尾が短めなんでバランスが違いますけどね。足がねやや長いんですね。あのコマドリっていう鳥がこれで、あのほぼこのサイズで、あのスタイルで、うん、まあ、もうちょっと大きいんですけれども、あの赤い鳥がいるんですね。でそれの、まあ、禁煙の鳥ですけれども、
これは結構地上に近くに降りてくる、
地上に普段いるんですよ、どちらかといえば。
あ、そうなんですか、はい、私大体聞いてる時って大体なんか上の方から聞こえる気がするんですけど、
春先はそれが目立つんですね。ほんの1週間ぐらい木の上でよく鳴いてるとかがあるんですけど、はいはい、まあ、それトライしたばっかりの頃ですね。でこの5月9日っていうのは多分その頃なんで、多分鉄塔 の、 あのマイクの近くで鳴いてると思います、はいはい、これは、はい、ね、
その後降りてくるんですか、
最初だけ多分そのなんか気合を入れて縄張りを作るとかね、そういう時に上で鳴いてるんじゃないかと思うんですけれども、
そう言われてみると、あんなにはっきり聞こえるけどずっといる風には見え、聞こえないですもんね、
5月9日だとこの鉄塔の周りですとまだ葉っぱがあのほとんど開いてない、まあ、これから、季節による、あの年によってちょっと今年は早めだったんで少し、うん、あの開いてたかもしれないですけど、まあ、そのちょうど開花する頃ですね。
そうですね、ちょうど5月の連休の頃に開花、はい、ね、開花が始まりますけどね、
というような鳥ですね。この時はねまだあの夏鳥でもあの赤原とかが渡ってきてくる前ですので、まあ11とか格好とかそういうのもあのおととですからね、だからあの、まあ、夏鳥としては早い方だと思います。
まああのさっきアーカイブを聞いてもらってノイズが入ったりですね、してましたけど、まあ当時はプリアンプもなく、モノラルでしたけど、今はプリアンプを入れてステレオになったので、
これは違うか、
ライハルは非常にあの、楽しみにしてるんですけど、
そうですよね、あの、はい、セミが鳴く前 の、あの鳥を純粋に聞ける時がね、は
い、あとそのノイズについてもちょっとあのまた今日秋葉原でちょっとした 12V で動くアンプを見つけてきて、はい、それで解消できそうな感じがあるので、うん、まあライハルは非常に期待できるんではないかというふうに思っています。あ、時間もそろそろあれですけど、じゃあもう一つぐらいお願いいたします。
じゃあちょっと最近のものから、さっきあの途中まで、プレイバックしていた10月18日のこの日は、まあ割と沢音もしていますけど風がなくていい日だったので、これで日が随分短くなってきて寒くなってきてますので、まあ、今ですと7時近づくぐらいがだいたい賑やかな頃ですね。で、まあ、今朝もちょっとだけ泣いてたんですけども、あの、まあ、今の季節ですと早朝こんな感じが、まあ、ちょうど賑やかな時ですね。7時にちょっと前ぐらいですかね。まあ、日柄があの、まあ、さえずってます。日柄はまあこんな季節でもちょっと少しはさえず、小ゲラのギーって声がして、カケスがジャーと、でまあ、その3種類ぐらいがやっぱり主に鳴くというかと思いますね。トゲラムギーって言うんですね。でちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、ジュクジュクジュクジュクジュクって感じでね、はいはい、これがあのシジュウカラです。シジュウカラはあのむしろあの東京のね町の中の住宅地とか、まあ、低山とかに多い種なんですけれども、まあ、ユーラシア大陸全体にこう広く分布している種の一つで、ただこの鉄塔の周りではですね、なぜかあの繁殖期よりもなんか今の方が目立つような気がして、その代わり山柄はなんかあまり今は目立たないですね。時々鳴いてますけどね、多少その小さい範囲であの移動しているのかなという気はしますけれども、まあ、そういうふうに季節変化ですね、あの同じ種がいたとしてもよく聞いていると結構割合が違ったりとか、あの面白く聞けると思います。
はい、最後にあのこれから、10月、11月、12月、
はい、
まあ、年内ぐらいにだんだん早朝 の、 その秩父のライブ配信で鳥とか生物系の音ってどんな感じになるでしょうね、聞きどころ、
これから、ですね、冬にの独特の声がまたしてきますんでね、
冬独特の声、
はい、まあ、冬鳥といいますか、はい、典型的なのが、まあ、つぐみですね、この辺りですね、うんうん、それから、まあ、ルリ ビタキという、これはあのちょっと、はい、あの秩父だと高いところでは繁殖してるんで、まあ、多分同じ足輪をつけてですね、あの昔あの足輪をつけた個体がこの近くのもうちょっと低いところの水場に来てたことがあるので、まあ、標高でいうと1000メートルぐらいあの下ってきて、この辺りで、
ね、ビタキもこういう青い、
は
い、
脇がね、あの瑠璃色しているこれはオスですけれども、メスはまあ茶色っぽいような、それも来ます。それはまあヒッヒっていうの声で鳴いて、でそれと同じ声、ほぼ同じ声でジョウビタキという、まあ、シベリアの方から渡ってくる、はい、日本では繁殖しない種が来て、まあ、それは赤っぽい鳥なんですけども、それはただ鉄塔の周りは数が少なくて、もう少しあの下がったですね、まあ、あの土地元っていう集落が、まあ、一番山奥の集落なんで、その辺りだと結構畑とかで見るのがあって、うん、まあ、それもでもあの一時的に来てることもありますね。それからあの種がたくさん、今年は犬ブナがなってますんで来る可能性あるんですけども、あの小鳥で種を食べる、あのだけを食べるような鳥がいまして、まあ、マヒワとかですね、そういうものがあの群れで、その場合にはまあ群れでどんな小さくても大抵50羽ぐらいいたりするんですけど、そういったものが来て、そういうのが来るとさ、なんていうか風のような音がこうヒリヒリヒリっていうような感じで、小さなたくさんの鳥が鳴くようなね、そんな感じになりますね、これからは。
はい、はい、ちょっと時間も過ぎまして、はい、ありがとうございました。いろいろあのようやくあの、まあ、何度も言いますけどステレオ化して、一般の人にもちょっとそれなりに聞いてもらえるような品質に今なってきていますので、またあのアーカイブを貯めつつ、まあ、こんなことをしてみたいと思っています。それからあの、まあ、ここに来ていただいて解説するっていうのもあるんですけど、ひょっとしてそのライブを聞きながら、スカイプとか何かで解説したものを、またインターネットで ラジオで流すみたいな、仕組みもちょっと考えてみたいと思ってますので、また今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
今日はあの石田先生からあの鉄塔のライブ配信でよく聞こえるあの鳥の声等についてちょっと詳しく説明していただきました。これで、ライブ配信っていうかあのトーク、ライブトークを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 はい、東京大学の柏キャンパス、自然環境スタジオから、一般公開の中のプログラムとして、ブナ・イヌブナ天然林の鳥の声解説トークということで、これから50分ほど、ユーストリームとインターネットラジオで、流したいと思います。私は東京大学の新領域創生学研究科自然環境学専攻の斉藤です。今日は、農学生命科学研究科の石田先生に来ていただいています。どうもよろしくお願いします。私と石田先生は秩父の遠州林の中にあります、標高1200メートルほどの山地帯天然林の大面積、長期観察プロットで、たまたまお会い時々お会いするんですけれども、我々がそこの鉄塔の上に置いているカメラとマイクで、10年以上映像を記録しているんですけど、最近そのマイクを使って、インターネットで朝と主に朝がメインなんですが、ライブ音を流して録音しています。で、私は鳥の専門家でも何でもないので、ただなんとなく鳥が鳴いてるなって聞いてるんですけど、石田先生は、そこでずっと長期にわたって鳥類も調査しているので、同じ声を聞いても実は、その解釈がすごくきめ細かやかなので、今日はそのことを少しお話ししてもらおうと思います。じゃあ最初にちょっと今の鉄塔のライブ音を聞いてもらおうと思います。気づいた点から逐次お願いします。はい、
残念ながらですね、今、だいぶ風が、午前中は雨だけだったんですけども、だいぶ風がですね出てきまして、雨風の音が聞こえてますね。鳥の声が聞こえればありがたいんですが、ちょっとこの風だと難しいかなという気がいたします。午前中に小鳥はですね、あまりエネルギーをため込むことができないので、ちょっとした雨ぐらいであれば声を出して、餌を取るとかですね、活動をするというお話をしたんですけれども、さすがにこの雨と風と両方ですと、やはりエネルギーを無駄にすることの方が大きいということで、大抵の鳥は多分どっか陰にですね隠れて、枝の下ですとか私がちょっとしたものを陰に隠れて、避難していると思います。
はい、はい、私も鳥の、センサスとかについていくと、鳥の専門の人は、私なんか鳴いてる鳥がただ鳴いてるなっていうふうにしか聞こえないんですけど、ちゃんとあちこちこういそうなとこを見て、鳴かないメスなんかもほらあそこにいるとかって指さされるんですけど、雨の中でも結構その気になれば見つけられるものなんですか？
そうですね、一般的にはやっぱり耳も塞がれますし、それから上を向いても鳥の方もやはり影に隠れてることが多いので、天気のいい時に調査をするのが原則なんですけどもね。ただ時間が限られていたりとかということで、遠く行った時には多少の雨でもすることはします。で、少しの雨であれば結構活動していく、先ほどの小鳥のお話をしましたけど、小鳥などは活動がそんなに落ちないので、見つかりやすいけども、影に隠れやすい休んでることの多い鳥は見つかりにくいとか、多少はそういう偏りが生じてしまうかと思いますね。ただね、今話してる途中ちょっとだけ鳥の声聞こえたような気がします。チッとね、ちょっとはっきり自分も喋ってたんではっきりしなかったんですけども、多分その活動してないけど近くの枝で休んでる時に時々なんか声出してるんじゃないかと思いますね。鉄塔のすぐそばに、いろんな木があるんですけども、ブナ、ヒノブナ、それから針葉樹ですね、ツガという木もあったりして、針葉樹の葉っぱは常緑ですから、密度がこうあったりとかして、休む場所としてはそういうところの枝の元の方とかですね、そういうところに住んでいるかなと思います。すぐ近くにいます。
ちょっとしばらく耳をそば立ててみますか。
カランカランって音がしてるのは多分あのいろんな機械につながってるコードがちょっと触れて鉄塔にぶつかってる音だと思います。いよいよ強くなってきたように、少し、まあ、前のアンカイブとかで鳥の声を出しましょうか。
はい、はい、まあ、風がこういろいろ弱くなったり強くなったり、最近風の音を聞いてると、私もあの、まあ、木の枝にちゃんと葉が茂ってる時と少なくなった時と冬とやっぱり同じ風が吹いても違うのかなって思ってみたり。
今あのざわざわざわってね、本当にこうなんかあのなんですかね、雑巾を振るちょっとおかしいですけど、ざわざわざわっていう音がしますよね。これはまあ多分葉っぱがなくなった時にはまずしないし、
そうです、
ね、常緑のね、このツガなんかの葉っぱの音とはちょっと違いますよね、うん、
はい、じゃああの過去のアーカイブから少し説明して、何を出しましょう。
1月ですか、冬ですか。
これはちょっとね、あの
畑の方かな、その鉄塔ですよね、
うん、ちょっと
後ろの方でピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ縄張りを主張するような時に出す音をちょっと出しましたみたいです。まだ冬ですけどね。あのそれで今あのキッキッキッキッと強い声出したんですけど、これもあのかなりあの自己主張をする時に出す音です。強さとか出し方がいろいろ実はトーンとかですねありまして、今の声は多分そのなんか例えば仲間、つがいの相手がそのどこにいるんだっていうような感じで、あるいはその自分がここにいるよっていうような感じで出してると
思いますけど、ね、今、はい、あの、はい、ドラミングとかも含めてもう一回
いろんな音がします、
再生します。
はい、あトラッタラッとか
このなんかあの、ちょっと針金を引っ張ったような、
あ、そんな感じもしますかね。 で、今その連続じゃなくてトントントントンと叩いてたのはおそらくですね、音を試しているような叩き方なのかなと思いますね。
あの祭事でこう木をこうついて虫を探すときは、トゥルルじゃなくてこう、
トトトトトトって、それはですね穴を開けるのが目的なので、あの音の出し方がちょっと違うんですね。プランニングとか、今のちょっと音をこの音ですね、これはあの軽く叩いてて音を出すことが目的のような叩き方してるんですけども、あのなんていうかズンと響くようなですね、あの突き刺すような音になるんで、あの、残響が違うっていうんですかね。
もう一回その部分だけ流しますので、よく聞いていただければと思います。
トントントントントントントって、でこれ、前にもツイッターにも書いたんですけども、ドラミングするときもですね、一回一回ちゃんとあの意識して叩いてると思うんです。反動とか使ってマシンから叩いてみてるという感じです。で、すごくあの餌を取るときにはあの穴を開けて中にいる虫を取るために叩きますので、それは要するに穴を開けるためにこの突き刺して剥がすような動作をしますので、早いんですけれども、あのドラミングほどは早くないし、それから一回一回こうちゃんと止めて、横へなんてちぎるみたいな、その動作が少しずつ入るので、あのやはり音の響きとかですね、それから続き方が違うんですね。
先ほどのやつ残りあと50秒ほどお願いします。
あの自己主張をするような声です。コゲラの声ですね。ひょっとするとあの争ってるのかもしれないんですけど、あの今のところ2羽であのお互いに泣き合ってるという、あるいはその別の個体が泣いてるとかって存在がちょっと聞こえないので、それか離れてるところにいる個体に自分が今の主張をしているような声かなと思います。
じゃあ次にですね、去年の12月6日の怒るっていうのを差し流しながら、ちょっとあのツイートで質問が来てるので、それをあのちょっと流しながらちょっと質問を読ませていただきます。一つは、鳥の寿命はどこで同定するのですか？
ですね、あの見た目だけでも、年取ってるというのは分かるんですけれども、人でも同じようにあの見かけだけでは年齢はなかなか分からないんですね。それで、その年生まれた若鳥は、あの例えば尾羽とか翼の羽とかくちばしとかちょっと短めなもんですからね、あのそれで分かったりとか、色があの幼鳥の羽を色をしている、あるいはカモメなんかですと、数年間あの幼鳥からですね、あの完全な成長になるまでに変化があるので、そういうものでわかるものもあります。ただし寿命となりますと、本当にお年寄りかどうかというのはですね、なかなか難しいです。で、例えばその水鳥のちょっとこうあの大きな鳥ですとか、それからあの、大きな鷹ですね、寿命の長くて、強い鳥の中には、年取ってくるとやはりあの、ちょっと白髪少なったような感じの個体がいたりします。でそれで確かに結構年取ってるんだなというのが分かるんですけれども、自然の世界ってのは厳しいので、あの、やっぱり体力が落ちてきたらすると縄張りがですね、維持できないとか、いろいろ捕食されてしまうとかですね、でなかなか老齢、いかにも老齢個体っていうのを見ることは少ないんですね。
でそれと関係して、声でもある程度年齢は分かるですか？
それはね、どうでしょうね。これはちょっと私は あまり読んだこととか自分でも聞いたことないんですけれども、声ではちょっと難しいんじゃないかと思いますね。あのひょっとすると違うかもしれません。体力衰えてきたりとか、その午前中もグイスの話しましたけども、あのホルモンのレベルが違えば声も弱くなってきます。 たりとか下手になったりとか、まあ、聞いた目ですね、それはあるんですが、それはでも若い時とかですね、それからまあ、あの、なんですかね、あの力の弱い体とかでも同じなので、そこを年齢とそれらを区別するのは、まあ、難しいかなというか、あんまりそういうのはちょっと自分でも見たことです。私はですね、赤毛田をすごく長い間飼ってありまして、まあ、最低16歳まで来てたんですけども、その鳥はまあ飼育個体です、まあ、動物園とかでもそうですけども、そうなると本当にあの、なんていうんですかね、もう羽が真っ白になってしまったりとかですね、あのいわゆる老化をがはっきりと、まあ、白内障も出ますしですね、あのします。でそういうもので、まあ、いわゆる個体の寿命っていうか、あの完全にこう理想的な状態で飼いますと、あの最後の最後では 2年ですね、かなりあの、まあ、老齢化、いかにも老齢化って言われて、まあ、その後の亡くなる、まあ、落鳥って言うんですけど、しますね。あで、まあ、一般的にですね、あの確認、野生の動物で、野生の鳥で、確認する場合は、まあ、足輪とかそういうもので、まあ、標識をしたものを、あの、まあ、再度捕まえて、何年前に捕まえたというようなことで違うんですね。まあ、結構ツバメなんかでも20年近くという、うん、まあ、ごく稀なんですけ
ど、ね、そしたら、あの、また、はい、赤城の方に戻りますけど、さっきから、3、4回流してますが、ちょっとこの去年の12月6日のイカルというふうに思うんですが、これはちょっと続きたいなと思います。
まあ、これいわゆるイカルのですね、地鳴きという、最初って聞こえて
る、どっかに多分春っていうか夏初夏ぐらいにイカルのピーコーピーさえずり、いわゆるこのピリッとしたさえずりの声が、これちょっと難しいですね、もちろん聞こえますね。はい、あの声ですけど、さえずりの声ですね、ピリッと、ピリッと、これがまあさえずりの声で、それ以外のカッカッっていうのは、まあ、地鳴きと言われている。
あ、一回じゃあこの口笛みたいなところだけ再生します。
はい、なんかちょっとね、
結構複雑、
はい、いい声ですよね。いい声で、いろいろ入ってますね。
はい、次はちょっとこれ先に流しますね。1回、5分、あ、これな、あ、5分とか長いので、長いですね、聞きながらちょっと、はい、お願いします。
で、あの今ピーピーピーピーって声がしてまして、で、まあ、ちょっと聞くと、まず、大抵の鳥を知っている人は、鷹の声かなとかですね、思うわけですね。でもなんかちょっと違うなと。なんとなく、鷹はですね、まあ、非常にこう同じ調子で、もうちょっと甲高くですね、強く鳴く。で、体の大きさも大体大きさが違うので、そういう、なんかこう聞いてると調子パズレになったりとかですね。でそのうちなんか字が出てくると思うんですけど、でこの時は随分連続して鳴いてますね。で、まあ、最初はこんな感じでしたけど、今はですね、まあ、ピーピーピーピー鳴ってますね。でこういう感じで、まあ、クマタカとかが鳴くことはないので、まあ、多分ほとんどないので、なんだろうなとか思ってると、そのうち多分 字の声が、あ、出ましたね。これがまあ本性で表したみたいな声で、まあ、何か、ね、こういういろんな声を出してみてみた。ちょっと何のために出してるのかはちょっと私もわからないんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、
てっきり私、猛禽の真似をして、襲われないっていうか、脅かしてるのかなと思って、そういうことじゃないんですか。
そういうこともなきにしもあらずかと思いますけれども、ただ脅す相手がいるのかなと思いますね。まあ、その、モビングといってですね、自分に都合の悪いようなそういう捕食者をみんなで寄ってたかって嫌がらせして、まあ、そこにあんまり痛くない気分にさせるっていうんですかね、そういうことは、カラスの仲間とか、まあ、カラスなんかよくトビに絡みついたりとかしてますけども、そういうことをするので、まあ、場合によってはそういう状況で出していることもあるのかと思うんですが、残念ながら、まあ、こういう声を出しているときにそばにタカがいたのは私は見たことないものですから、ちょっとわからないですね。でもずっと泣いてますんでね、なんかそれなりに積極的に泣いてるんだと思います。まあ、単純にその
真似て楽しむっていうとおかしいですけれども、あのそういうこともないとは言えないんですね。カラスの仲間は結構あの遊びみたいなことをしますので、
ね、あ、楽しむっていう感じで
楽しむっていうんですかね、まあ、多分自分がそういう声出したりとか、なんかある一定の運動をすること自体が、その、まあ、性のフィードバックって言いますけども、あの、まあ、自分自身にとって、まあ、積極的にあの次もやろうとする、ね、行動を引き起こすようなそういう性のフィードバックはあるみたいですね。
後ろでピーって鳴いてるのもカケスですか？
これも同じ場所で鳴いてますので複数の個体がお互い出してるんだと思うんですけど、はい、まあ、ですから単純にモノマネというわけではなくて、あの、まあ、似たような声を出しているのかもしれませんけども、まあ、あの地の声ではないというんですかね、まあ、あのコンスタントに出す声ではないですね。
このファイルは多分こう最後の方は遠くにクマタカらしきものが聞こえるたはずのファイルなんですが、
そうですか、うん、
じゃあ最後に聞こえ、今3分20秒なんで、あと2分ちょっと、これは去年の11月の朝7時17分 で、この時はまだモノラル録音です。
時間とかかね。だけだとちょっとどれが取るかわかんないですね。
そうですね。あ、これかな、この後ろの方、うん、ユーストリームで見てる方はあの画像の真ん中でマウスちょっと回してますけど、今5分のところに近づこうとしています。これが再生されています。これないですね、ええ、これじゃあ全部カケスですか、ええ、
ちょっとどっかその生で聞いた時にもうちょっと違う音がどっかに出てたかもしれないですね。
ああ、ええ、なるほど。
まあ、あの私も聞き間違えることは多いと思うので、ちょっと違う質の音があったかもしれませんね、
ちょっとここの、うん、あ、一緒ですね、ええ、ここも一緒かな。
あとでどっかで聞いてみますけどね。
あとちょっとここにはあまりないんですけど、あとそれね、今年の2月とかだと、
うん、
この結構臨床をこうガサゴソガサゴソやるような音が聞こえて、
これですね。
ですかね。
その時どういうふうに聞いたのかな。 最近鹿がよく歩いてるんですけど、あの時はその、一歩一歩こう出していくので割と何ていうかさっかさっかさっかさって感じにその続くんですよね。それが鳥だとそのなんかこうかき分ける時は葉っぱをどけてその下にいる虫を取ったりするんで、
50からとかね、なんかそんな風な、
50からはあんまり地面には降りないので、つぐみの仲間赤原は残ってることもありますし、赤原じゃない、白原とかですね、冬の鳥が地面で食べるときに、まあ地中からなんかでも小鳥ですけども、葉っぱをガサッガサッってこう払うと結構大きな音をするんですよね、で時々何かなと思ってると小鳥だったりします。
これちょっと余談ですけど、今ジーってずっと雑音みたいなのがずっと入ってますけど、これ雑音で、マイクアンプから MP3 サーバーに行く途中にこう入ってて、今これもうなくなってますけど、ちょっとは懐かしいなっていうか、この頃はこれどうやってなくしたらいいんだろうって散々考え
アンプで増幅したんですっけ、マイクの音を。
今回、今回マイアンプ増幅してステレオにしたんですね、あとはこれは
夜
一回止めます。多分ヒヨドリと、
羽音がし、羽の音がし
ますね。羽の音がしますね。
ヒヨドリはどこでもいる。都市 の、 公園とかで、ピーっていうのがね、ちょっとそういう感じがしてるかなと。どこでもいい鳥なんですけど、この鉄塔の周りではあんまり聞かないもんですからね、時々、ね、たまにいるぐらいで、まあ、ヒヨドリも関東ですと、ずっと住んでるヒヨドリと、それから遠くから北の方からですね、冬に避難してくるんですかね、まあ、雪とかで暮らしにくくなったところから来る鳥と両方いるんですね。まあ、冬の方がちょっと個体数が多い、そういう意味で鳥です。
ちょっと質問がまた来てるんですが、鳥は子育てや渡りなどの季節を何で知るのでしょう。日長や気温、餌の種類や小鳥など何かありますでしょうか。
日長が一番きっかけとしてはですね、使っているという研究が多く知られています。で、まあ、当然ながらですね、まあ、体力がないと渡りはできないので、まあ、例えば南の方で、越冬して戻ってくるときに、まあ、体力つかないと渡ってこれないとかですね、それで多少遅れたりとかいうこともあります。ですけれども、現在、まあ、地球の温暖化とか気候変動とか言われてますけれども、温度が早く暖かくなっているにもかかわらず、早く暖かくなっていることによって早く渡ってきちゃって、それで、餌がですね、従来の通りなかったりとかですね、まあ、そういうことも起こってたりするので、まあ、温度も関係ある。それから、まあ、特に秋にですね渡っていく、一部のホオジロの仲間なんかではそれが研究されているんです、まあ、実験ですね、飼育実験なんかで分かれてるんですけども、日長が一定の範囲を超えて短くなってくると、それでは渡りが行動が発現するとかですね、そういうのもあります。それから、まあ、繁殖ですごく特殊なものですとか、例えばオーストラリアのですね、砂漠地帯で の、 なんていうんですかね、餌がある場所を広、とても広い範囲をですね、まあ、ノーマディックっていうんですけど、放浪しながら暮らしている鳥がいるんですね。そういう鳥は実は雨が降るとその2週間以内に繁殖始めるとかですね、それも、季節には関係ないような鳥がいたりとかします。で、大部分のものは、まあ、日長と温度ということが知られています。
はい、ライブで
ということでよろしいでしょうか。
はい、はい、ちょっとまた鉄塔のライブの方を流してもらおうと思いますが、
はい、どうなったかな。
あと、
じゃあちょっと今日は、ね、はい、ライブ止まっ天気悪かったから、
いや
電池があるかな、そうじゃない、
ちょっとあチェックしましょうか、ね、私、はい、あともう一つはですね、あっと失礼、夏などセミが鳴くと鳥の声が静かになるように感じるのですが、あれは鳥などが遠慮しているのでしょうか。
まあ圧倒されてるんじゃないでしょうかね。やっぱり鳴いてもあの、まあ、自分の耳で聞いても聞こえないですし、まあ、明らかにあのなんていうか鳴く量は落ちますね、まあ、それでもあのめげずに少し鳴いているヒガランとかいることはいるんですけれども、あ来ましたね、
はい、
はい、まあ、遠慮といいますか、あの泣いてもあの効果がないということでやめてんじゃないかと思いますけど。
いや私もあの夏は、夏っていうか初夏、エゾハルゼミがすごい、
はい、すごいんですよね、
まあ、日が照るとすごく、
はい、
そうすると泣いてないんじゃないかなと思うけど、そうでもリンナーに入るとそうでもないかなっていう気も、うん、
まあ、日柄はね割と泣いてますね、
うん、構わず、
はい、でもやっぱりあの早めに朝早くから泣き始めるんで、まあ、ちょっとこう暑かくなってくると、普段であれば泣いてる時間帯の6時6個ですね、そういう時間帯でもやっぱり少なくなりますね、
うん、あとはちょっと最近ちょっと私午前中 あの番組あまり見てなかったんですけど、9月とかこの辺は再生してるんですか、
ね、そうですね、9月はあまりしてないですね。
あ、9月
してないですか。で、午前中はね、鹿の声とかあまりあの鳥の声を中心だったんで、少し鹿の声とか足音とかお聞かせしてもいいかなって話をしてたんですね、はい、後から、
はい、はい、それ、そっ
ち、あ、いいですか、
先生さん、
はい、はい、じゃあですね、鹿だと9月の18日ぐらいに結構鳴いて音がしていたので、これをちょっと出してみましょうかね。いいですかね、これもあの斉藤先生のアーカイブからダウンロードしてちょっと撮ってある。聞こえますかね。あ、ライブの方ちょっと落としていただくといいと思いますね、音を、はい、これあの沢の音が結構左の方からしていて、これ、あ、これちょっともう一つ後の方がいいな。今あの橋太ガラスカーカーカーってちょっと鳴きましたね、うん、大体あの6時半ぐらいとです。今カケスが左の方でちょっと鳴きましたね。
左っていうのが分かんないな、私同じヘッドホンしてて、ね、
で、右の方で日柄がチーとか鳴きましたけども私ね、目がすごい悪いもんですからね、もう遺伝的に悪いんですけども、でその分耳でなんか補完してる部分が、まあ、それで音の研究もしてるって面もないではないんですけども、
なるほど、
そういうのは人によって、あの目の見えない方はすごくあの触覚とかですね、あの匂いとか、うん、まあ、音とかにすごくあの反応がいいとか、まあ、今日柄のチッチッって声で鳴ってますね、はい、それで、鹿も結構あるはずなんだけど、かな、鹿はそんなに長続きしないんでね、ちょっと飛ばしますね。足音とかしてない。